舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私永野由香がお届けしております。金曜日の七子チャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴引き上げ記念館より学芸員の永峰睦美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、さあ今日はですね、はい、新収蔵品展、
はい、
記憶の伝聞ということでね、はい、現在開催中のこちらの企画展についてお話を伺いたいと思います。
はい、新収蔵品展記憶の伝聞なんですけれども、今年度令和5年度最後の、まあ、企画展になります。
はい、
で、毎年、まあ、最後の企画展として、前年度にいただいた新しい収蔵品の紹介をしてるんですけど、今回のそのタイトル記憶の伝聞なんですけれども、まあ、伝聞は伝えるに聞くで伝聞なんですけれども、このタイトルは伝えるに文章の文なんです、
う
ん、
あ、なるほど。
はい、
はい、
実はですね、その寄贈をしてくれる方たちの多くはもう体験者ではなくて、そのお子さん、お孫さんの代なんですね。で、ほとんどの方が実はその資料について何も聞いておられないんです。
なるほど。
そうなんです。で、いろいろ調べると、何かこう書いたものに残されている、うん、まあ、地域のなんだろう、コミュニティ誌だったりとか、うん、それこそなんか、小さな冊子とかに書かれているのを見つけて、おおみたいな家族も知らなかったっていうことが結構ありまして、まあ、そういう文章に、まあ、残して伝えているっていう方がどちらかというと多いかなっていう、うん、まあ、私の、勝手な主観なんですけど、はい、から、今回は、まあ、記憶の伝聞っていう、まあ、伝えるに文章の文っていう形で撮ってます。
はい、まあ、最近の傾向としてそのご本人からではなくその子や孫からの寄贈ということで、それもね、この文字という形で継承されているケースが多く、このね、見受けられるようになったというところから、この記憶の伝聞、聞くに伝えるではなくって、この文書の文という字を用いて今回のサブタイトルをお付けになったということなんですね。
はい、そうなんです。まあ、そういうこう状況からだんだんとこう戦争の記憶っていうのが忘れていってるな、遠くなっていってるなっていうのも、この、まあ、あのタイトルにも込めている思いです。
はい、ありがとうございます。こちらはいつからいつまでされているんでしょうか。
はい、すでに、まあ、スタートしておりまして、2月の3日から、スタートしています。現在開催中で、来月4月の14日日曜日までの開催になります。
はい、4月14日日曜日までの開催ということで、はい、展示期間中毎週水曜日は休館となりますのでご注意いただきたいと思います。はい、休館日変わったんですね。
あ、そうなんです、うん、毎週水曜日が、休館日になりまして、で今月は、2月の20日かな、20日かなが、祝日になるので、
2月はもう終わりました、
ね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、3月ですね。そうや、もうさっき自分で始まってる、
春分の日ですね。
あ、そうですね、春分の日、はい、水曜日なんですけれども、うん、本来でしたら休館日なんですけど祝日になるので、ここは開館します。
あ、なるほど。
はい、ただし、うん、その翌日がお休みになります。
はい、ということで、はい、3月20日の春分の日に至っては水曜日なんですが祝日ということで開館、翌21日木曜日が振替休日となると。
はい、そういうことです、はい
はいはい、ぜひ行かれる方はご注意いただきたいと思います。場所は舞鶴引き上げ記念館企画展絵画展示室ということなんですけれども、
はい、
今回はどれくらいの数の資料が集まっているんでしょうか。
はい、全部でですね172点ありまして、まあ、そのうち個人の方からご寄贈としていただいたものが、まあ、130点ぐらいありまして、その、ほとんどというか全部が、抑留に関するものです。
はい、ということでね、今回も172点の資料が集まっているということなんですが、代表的なものをいくつか教えていただけますでしょうか。
はい、まずですね、今回、まあ、 一押し、もう一押しいっぱいあるんですけど一押しの一つがですね、一押しその一がですね、抑留中のことを、帰ってきた後に、水彩絵の具で、描いた方がいらっしゃいます。全部で24枚あるんですけれども、はい、今長野さんのお手元にもね、その画像の一部が、
はい、
渡したものがあるんですけれども、
はい、
その抑留中の自分のこの様子をですね、つぶさに、ま、描いて、でその様子を、川柳の形に、してるんですね。例えば焚き火を目の前にして2人の日本人抑留者が座ってるんですけれども、
このイラストですね、
はい、イラストなんですけれども、はい、まあ、これをちょっと読むと、こう抑留中にこういう形で亡くなった人もいるんだなっていうのが分かるんですけど、はい、名も知らぬタケノコを食って死んでいくって書いてあるんですねもうお腹好きすぎて、そうなんです、好きすぎて、そなんか分からんけど、とりあえずこの焚き火で、ね、食ってみようって、食っちゃったら死んでしまうやつもいたんだみたいなことをね、まあすごい過酷な状況だからあり得るやろうなっていうことはわかるんですけれども、まあね、その文字にするよりもこうやってやっぱ絵にするってすごくわかりやすいですし、
です、ね、
僕らにその時の状況、まあ、情景か思いね、想像するのはそれぞれ人それぞれになるんですけれども、やっぱり体験した方が実際に見たその光景をこうやって絵にしていただいて、さらにまあこの方はまあ川柳みたいな形でその場面を文字で表してくれてるんですけれども、やっぱりこうすごく分かりやすいですし、やっぱりね、この抑留のことを知らない私たちにとってはすごく貴重な資料になってくれるんかなっていうのが僕はよく思いますね、
はいはい、でこの同じイラストで他にも川柳が載っておりまして、原散歩あたの七部は草を食う、ね、ご飯がお腹いっぱい食べれないから
そう
お腹でもまだもっと食べたいっていう時はもうそこら辺の草を食べてたというような、
引っこ抜いて ね、このイラストのちょっと下のところにもなんか草っぽい葉っぱがなんかね散乱してますよね。
本当だ、書かれてますね、
はい、
うん、キノコもありますね
キノコもありますね確かにキノコも書いてあるとか、まあ、結構ねこうやって細かいことを、ね、うん、書いておられるのですごく記録性も高いのかなっていうふうに思いますね。
そしてすごく絵も上手ですねこの方。
そうなんですよ、うん、絵もすごく上手で、もう素人とは思えないこの完成度と、であとはですね、これは昭和29年今からまあ70年近く前にもう描かれてる絵なんですけれども、色彩がですね綺麗に残ってまして、とてもとても70年前に描いたものとは思えないぐらい綺麗でして、
保存状態も良かったんですね。
めちゃくちゃいいんですよ。だから資料としてもやっぱり、一級のものだというふうに、まあ、僕は考えてます。
はい、
はい、
ね、今回の一押しその一ということで、
はい、
帰還後に描いた抑留体験回想画をご紹介いただきました、はい、それではここで一曲お届けしたいんですが、長峰さんから、ね、この時期にぴったりのリクエストをいただいております。ご紹介お願いいたします。
はい、はい、レミオロメンで3月9日です。今日3月8日ですけど、
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。本日は私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴引き上げ記念館学芸員の長峰さんから新収蔵品展記憶の伝聞についてお話を伺っております。さあ先ほどね、一押しその1、
はい、
おすすめ、ご紹介いただきましたけれども、はいはい、その2その3と続いていくんでしょうか。
はい、その2その3と続いていきます
はい、教えてください。
全然いきますよ。
はい、
はいはい、でもう一つ、ちょっとご紹介します、僕のおすすめその2なんですけれども、
はい、
まあ、タイトル、この資料のタイトルは堅苦しいんですけど、帰還促進運動の旗と助けっていう堅苦しい、うん タイトルがついてるんですけれども、何かっていうと、まあ、抑留された息子を、返してくれっていうお母さんたちが、お父さんお母さんたちが集まって、高野山にですね集まるんですね、昭和22年頃に集まって、でその時に持っていった、旗とたすきで、旗の方には筆給必ず救うって書いて、うん、でその下に、その方の息子さんのお名前が書かれてるんですね、
はい、
で、もう一つたすきの方には、ソ連領下抑留者、まあ、その方のその下にまたその方のお名前が書かれてるんですけれども、
はい、
これはですね、その昭和22年、1947年頃に、高野山にこういう家族が集まって、わしんとこの家族返してくれ、息子返してくれっていう集まりがあるんです。でその時に方々全国から集まった人たちが一個だけ石を持ってきて、
うん、
で、その高野山のとあるお寺さんに集まって、うん、そのこう自分のこう家族を返してほしいという念をその石に込めてですね、石碑を作ったっていう、その時に、まあ、持っていった旗とたすきなんですけれども、はい、まあ、これは、まあ、本当にこう、ね、自分の、ね、家族が抑留されて返してほしいんだって思 う、まあ、これをお母さんの、ね、気持ちがすごくよくわかる資料としてとても貴重だし、旗の下の方になんかスタンプみたいなの押してありますよね。
そうです、中いスタンプが押してあります、
はい、押してますね、はい、実はですねこれは、その高野山のとあるお寺さんの、今でいう御朱印帳に押す
あれ
なんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。ちょっとね写真、今長野さん写真見てもらってますけど、右上の方にはこれ高野山って書いてあるんですね。そうなんです。でお寺さんの名前も書いてあるんですけど、ちょっとね読みにくいんですけれども、まあお母さんは多分こうやって、お寺さんの御朱印をしてもらうことで、息子帰ってくるんだっていう気持ちがね、
高まりますよね。
そうなんですよ。実際に、まあ、これを寄贈されたお孫さんの話によると、ばあちゃんは、このたすきと旗を持って舞鶴に船が来ると、うん、帰ってくるんじゃないかということで迎えに行ってたそうです。
まさに岸壁の母じゃないですか。
そうなんですよ、岸壁の母なんですよ。やっぱりいつの時代はお母さんはもうね、この息子の帰りを待ちわびてたんだっていうことがわかる非常に貴重な資料です。
はい、はい、ありがとうございます、はい、今回そういった貴重な旗とたすきの展示もあるということですね。
そうなんです、
はい、そして他にはどうでしょうか、はい、
そしてもう一つ僕の一押しその3なんですけれども、
はい、
不良用郵便はがきと言いまして、シベリアに抑留されていた人たちは実は日本にはがきを送ることができたんですね。でその送られてきたはがき、日本の家族に送られてきたはがきなんですけれども、このはがき、書いてはいけないことがたくさんあるんです、寒いよ、食べるもんないよ、毎日働かされて辛いよ、もうこれ絶対書いちゃダメなんです。で書くと、ソ連側の検閲に引っかかって日本に届かなかったりとか、あるいは、これは東京の中央郵便局に、まあ、国際郵便として一旦集められるんですけれども、そこに、まあ、アメリカ軍の人たちがいて、ソ連の様子をこう探るためにチェックするんですね。なんか辛いとか苦しいとか書いてあると、またこれを、
情報として入手していくんです。
そうそう、アメリカ軍側が情報として取っていっちゃうので、そういうこと書くと、日本の家族に届かないんですね。
わお。
ただなんとこの方寒いと書いてある。
わお。
毎日零下30度や40度近くの寒さが続いて、
はい、
でざーっと続いて凍傷という病気にかかるような次第で油断なりませんって書いてある。
NG ワード出ちゃってますね。
もう NG ワード出まくりなんですびっくりしました。
すごい、これが通ったんですか。
通ったのかどうなのか、通ったんでしょうね。
家族の元に届いたということなんですね。
届いたんですよ。そうなんですよ。私この引き上げ記念館に勤めて10年以上、何百枚というこの不良用郵便はがきを見たんですけど、こんなこと書いてあるの初めて見ました。
そうなんですね。
そうなんですよ。
すごい
んですよこれ。と思いました本当に読んだ時にって言いました
よく弾かれずに届いた奇跡の一枚なんですね。
そうなんですよ。こ こんなことあるとか言って、本当に本当に自分の机でえーって言いましたもんマジかこんなこと書くんやみたいな、書くのはええけど届いたんかみたいな、
まあ、きっとね書いた方は他にもたくさんいらっしゃったんでしょうが、全部跳ねのけられて、はい、家族の元にはこの情報がいかないというのが、はい、常の中、
そうなんです、常の中、この人はなんとなんとこんなことを書いて通っちゃったっていう、まあ、ある意味なんか当たりですよね。
そうですよねそしてそれがまたこの引き上げ記念館に寄せられたということが、そう、奇跡が何重にも重なってますよね。
そうなんですよ、なんかだから僕すごい当たりを引いた気持ちでしたもん、みたいな、あるんだみたいなまあ、本当にまあ驚きの一枚でして、はい、でもこうやってこう、まあ、文字に書いたものを、ね、読んでいくと当時の状況が本当によく分かったりする貴重な資料だなっていうことが言えるのと、まあ、本当にこのマイナス30度40度が寒くて辛いんだ、だから凍傷になるから気をつけなきゃいけないんだっていうことをこうしっかりと書いてあるっていうところは、これは本当に歴史資料としても、もう本当に当時その場で書いたものなので、やっぱり非常に貴重な一枚です。
はい、今回はこういった大変珍しい不良用郵便はがきも展示されているということです。ぜひその目でご覧になってください、はい、それではここでお知らせを挟みます。はい、失礼いたしました。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は引き上げ記念館の長峰さんから新収蔵品展記憶の伝聞についてお話を伺ってまいりました。他にもねたくさん資料があるんですが、今ねちょっと時間の許す限り3つご紹介いただきましたが、どれも大変貴重な資料となっておりますので、ぜひ4月14日日曜日までの開催となっております。ご覧いただきたいと思います。さあ、こういった、ね、資料、先ほどお話の最初にもありましたけれども、はい、どんどんやっぱりこの、寄贈されているものが、この手記や資料などを通した文字という形で継承されるケースが多くなってきているという点で、はいはい、またこのね、もしそういったものが家にまだ残っておられる方にメッセージがあれば、はいはい、お願いいたします。
はい、まあ、いろんなものが寄せられます。まあ、問い合わせだけでも実は年間100件近くうちあるんですね。で、まあ、その中からシベリア抑留とか、引き上げに関する、まあ、関連したものを受け入れるんですけれども、はい、まあ、寄贈とは別に後でよく聞かされることがありまして、
はい、
うちにその、まあ、例えば おばあちゃんとかおじいちゃんが実は引き上げ者で満州から帰ってきた時に持って帰ってきたすごい資料が、紙資料が、ファイルに閉じてあったんだけれども、家壊す時に全部捨てちゃったとかです、なんですよ見せてほしかった。文字に書いてあるものほどやっぱり情報量、うん、その歴史資料としての情報量もやっぱものすごい多いんですね。でもやっぱり、戦時、終戦直後の、うん、ものなので文字が薄かったりとか紙がすっごいボロボロだったりとかして、価値がないんじゃないかみたいに思っちゃったりとか、うん、あとは文字が薄いので読みにくかったりしてもう読まずに捨てちゃったりとかする方が多いんですね。まあ、特に、まあ、見た目がボロボロだっていうところで、判断されるみたいなんですけれども、うん、実はそうじゃなくてその文字に書いてあることを読み解くことで当時の状況をつぶさに知ることができたりするんですね。まあ、先ほど紹介した不良用郵便ハガキもやっぱそうですよね。零下30度40度みたいな、書いちゃうんだみたいな書くなって言われたはずなのにこの人書いてるやんみたいな、書く人いるんだみたいな、ね、だからそういう文字に書くと我々にもその時の状況をつぶさ に、まあ、手に取るというか、うん、分かりやすいですし、やっぱり文字情報ってすごく後世の人たち、まあ、僕らにとってすごく重要な資料になっていくんで、まあ、もし皆さんのご自宅にそういう資料何書かれてるかは分からへんねんってよく言われるんですけど、分からなかったら一度ご相談に来てくださいご相談に、
はい、 もしかしたら大変重要なことが記されてるかもしれないですもんね。
そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。だからあの分からんとか言われるんですけど、もう分からなかったらあの郵送でもいいので送ってください。あの市内の方だったら見に行きます。
もう素人にはその価値が分かりませんから、はい、もう本当にねもうよく分からんしと思って、はい、あの処分されてしまう方もいらっしゃるということですので、ぜひその前に引き上げ記念館にご一報いただけたらと思います。
はい、はいはい、ぜひ 68-0836 に長峰までご連絡ください。はい、もちろんその、ね、お受けできるできないっていうところは、うん、あったりをします。見た結果
そうですね、全てをあの受け入れるわけにはいかないということなんですね。
そうですね、まあうん、例えばそれが抑留のものとか引き上げたものとは実は関係なかったりするものも出てくるんですけれども、でもまあ僕ら読むと、あ、これ歴史的に貴重だなと思えば、うん、もちろんご自宅であの保管された方がいいですよとか、どこそこにご相談されてみたらどうですかっていうアドバイスはできますので、うん、捨てる前になんかわからんけど、うん、って思ったら、68-0836 まで
、はい、
お電話ください。
はい、よろしくお願いいたします。ということで新収蔵品展記憶の伝聞、こちらは令和4年度に収蔵した新たな資料の紹介をされています。またね、あの令和5年度中に収蔵した新たな資料というのは来年の企画展での展示になるかと思います。はい、今からね、あのこんなうちにあるけどもよわからんしという方ももしかしたらいらっしゃるかもわかりませんが、はい、まずは長峰さんまでご相談いただきまして、はいはい、また来年の企画展に、はい、展示させていただけたら幸いです。
はい、長峰までご一報お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで本日は舞鶴引き上げ記念館学芸員の長峰睦美さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。